説教岩と頼む神宍戸元雄牧師。
先週からこの旧約聖書のサムエル記を読み始めました。まあ、先週は初めでありましたけれども、ハンナという一人の婦人がその生きていく上での悩み、まあ、当時の世界で子供がなかったことによって、まあ、第二婦人からこのいじめられ蔑まれ軽蔑され生きるに耐えられないような状況に追い込まれていた。その時夫はハンナを愛していたわけでありますが、ハンナはその分第二夫人から嫌がらせを受けていた。ハンナはそのような中から魂のすべてを注ぎ出すことのできる一人のお方、それは人間ではなく彼女を受け止めることのできる方は夫でもなければ友達でもなく、ただ神のみであった。そこにハンナの神への祈りがあった。この今日の第二章はその祈りの内容が詩編の形で残されているのであります。これは聖書の中で苦しみを経験していく者にとっての本当にベースとなるような祈りであります。ですから新約聖書のあのマリアの賛歌にもこのハンナの祈りの精神が受け継がれている、流れているというふうに言うことができます。今日の詩編、この祈りのポイントを一言で言い表しますならば、それは私たちが信じている神は主なる神である。主なる神、主とは支配者とか力を持って支える方という意味でありますが、この言葉が大変多くこの今日の詩編の中に用いられているのであります。またこの言葉をハンナは繰り返し語ったのであります。最初の一節から見ていきたいのでありますが、最初の言葉にはこうあります。主にあって私の心は喜び、主にあって私は角を高く上げる。ハンナの打ちひしがれ、暗い絶望の闇そのものであった彼女の心を悲しみから引き上げてくださることのできる方は、先ほども言ったように夫でも友人でもなかった、その方が主なる神である。ここに最初に私の心は喜び、主にあって私は角を高く上げるとありますが、その角というのは動物の角でありますが、例えば牛であっても鹿であってもヤギであってもですね、それぞれ動物に角を持っている動物がいると思います。それは力の象徴であります。その角に自分の力のすべてを集中して相手を攻撃するというんでしょうか、それが動物の持っている性質であります。角を持っているというのはただ持っているんじゃなくて、その角に自分の全力をですね、全ての力を注ぎ込んでですね、相手に向かっていくというような、それが動物の性質でありますが、ことやそういうものを例えとして用いております。私は主にあって私の、主にあって私は角を高く上げると、そう書いてます。自分が角を高く上げるというふうに書いてあるようですけれども、そうではなくて主にあって、あれ主によって上げられるというのがこの基本的な意味であります。主にあって私の心は喜ぶ、 悲しみのところから引き上げられる、あるいは自分の力がですね高く引き上げられていく、まあ、すなわち、ハンナの心の中に神の力が、この神の力がですねひたひたとですねみなぎっていった。弱った心に、悲しみの心に、主によって神の力がみなぎっていったということであります。心は悲しみではなく喜びに満たされてきた。私は口を大きく開き御救いの喜びを歌うと、その次に書いてありますね。私は口を大きく開き御救いの喜びを歌う。その次には聖なる方は主のみ。聖なるというのはこの世のものから分離している、隔絶している、超越している、私たちがこの世で手で触ったり触れたりすることのできないもの、それが聖なるもの。主、それはこの聖なる方は主のみであり、この世のあらゆる力を超えている。だから私たちの救いで、だからこの方は、あなたと並ぶものは誰もこの世に存在しないのだ、そういうものは誰もいないと、あなたのみだというのであります。それは言い換えれば、岩と頼む私のたちの神のみ、それを岩と頼む神とさらに言い換えました。この岩というのは、イスラエルの民が平地のエジプトから山の多いカナンに移されました時に、神はこう言われた。私は岩から飲みつを、硬い岩から油を得させる。どういうことか、ゴツゴツした岩しかない、そういうところに対して神は、私は岩から飲みつを、硬い岩から油を得させる。それは神は岩がゴロゴロとあるような中にオリーブの木を生育させ、そしてそのオリーブの木から油を生じさせた、与えてくださった。あるいはブドウの木からを生育させ、その実から蜂蜜や油が採取された、そういう意味だと説明されております。また岩はさらにはこの敵の攻撃から守る、そういう、まあ、私たちが考えているようなこの小さな石ころというんじゃなくて、もっと大きなですね、この岩ですね、洞窟のようなもの、そういうことをイメージしなきゃならない。すなわち敵の攻撃から身を守る避難所、避難場所。実際このサムエル記のもう少しこれから読んでいく中にですね、13章にはこんな言葉が書いてますね。イスラエルの人々はペリシテ人との戦いの中で一人一人に危機が迫っているのを見て、洞窟、岩の裂け目、岩陰、穴蔵、井戸などに身を隠した。イスラエルの人々はそういうところに身を隠しながらペリシテ人との戦いの中にあった。まさに洞窟は、岩陰は、穴蔵は、岩の裂け目は自分たちを守ってくれる、そういう避けどころとだった。いわば神が与えてくれた救いの隠れ家となった。そういうところから実は神が救いの岩だという言葉が出てきたのであります。神と頼むのは、岩と頼むのは私たちの神。まさに岩そのものを守るんじゃなくて、岩を与えてくださった神が私たちを守ってくれるんだということが、しかしこの岩と頼む神、岩と頼むのは私たちの神。3節には、 その次は全てのことを知っておられる神、人間の悲しみも何事も知っておられる神、人間の行いが正されずには済むであろうか。人間の悲しみも人間の失望の涙も落胆も喜びも、この神は全てをご存知である。ハンナの悲しみもあの涙も、その皮袋に神は貯めてくださった。さらには少し飛びますけれども、6節のところには、主は命を絶ちまた命を与え、読みに下しまた引き上げてくださるとあります。主は貧しくまた富ませ、低くしまた高めてくださる。弱い者を地理から立ち上がらせる、貧しい者を悪田の中から高く上げ、高貴な者と共に座に座らせ、栄光の座を修行としてお与えになるだろう。このような力は人間にあるだろうか。このような裁きをなすことのできる神であるがゆえに、救いをもたらすことができる。ただ私たちを守るだけではない、まさに弱い者を立ち上がらせるだけではない、本当に人間の命を絶ち命を与え、人間を読みに下しまた読みから引き上げてくださることもできる。一体そういうことが人間にできるだろうか。これができるのは実は神のみだ。エレミアはこう言いました。偶像なる神々を恐れるな、天に現れる印を恐れるな、森から切り出された木片、木工がのみを振るって作ったもの、金銀で飾られ留め金で固定され、身動きもしないキュウリ畑のかかしのようで、口の聞けず歩けないので運ばれていく、そういった偶像を恐れるな。彼らは災いをも幸いをももたらすことができない、そうエレミアは言いました。さらにはそのエレミアはその一番最後で、天地を作らなかった神々は滅びされと言いましたね。天地を作らなかった神々はいずれ滅び去っていくものだというのであります。逆に言うならば、本当に天と地を作った神のみが真の神、力ある神なんだ、そう言われた。そういう神によってこの世界は、第一の諸々の柱は、これは八節になりますが、この世界は神の確かな柱によって、神の御手によって守られている。この世界は神の土台の上にある。恐れるな。神の守りを信じて、どんな苦境の時も、仮に黄泉の中に突き落とされたと思えるような人生の苦難の時にも恐れるな。神はそのような黄泉からさえ救い出すことのできるお方である。九節、主の慈しみに生きる者の足を主は守り、主に逆らう者の闇を、逆らう者を闇の沈黙に落とされる。神を信ずる者の人生は、神が必ずこの天地を作りたもう神が守ってくださる。神に逆らう者は闇の中に滅び去っていくだろう。詩編の中に、私も愛している詩編の一つに、詩編37編というのがあります。その冒頭の言葉はこうです。悪事を図る者のことで苛立つな、不正を行う者を羨むな、彼らは青菜のようにすぐにしおれる。主に信頼して善を行え、この地に住み着き信仰を糧とせよ。彼らはいつの間にか その姿がいなくなっているではないか。この今の世界も同じだと思いますね。世の中にいろんな悪事を図る者、悪事を持って成功しているかのように思える人がいるかもしれない。そういう人のことを思って苛立つな、羨むな。彼らは泡菜のようにすぐにしおれていくのだ。あなた方は主に信頼して善を行っていきなさい。信仰を糧としなさい。主に逆らう者が横暴を極め、野生の木のように勢いよくはびこるのを私は見た。しかし時が経てば探しても見出すことはできないであろう。その結論は何か。人は力によって勝つのではない。人間の持っている力によって勝つのではない。天地を作りたまえるこの神の力を信じて、この神の力に信頼して、そこにこそ本当の勝利があるんだと言っている。まさにこの力をハンナは得たんだ。そのゆえに悲しみのゆえに喜びへと引き上げられた。黄泉の世の中からまさにこの神の慈しみによってですね、高貴なものと共に座らせられた、言ったんだと。さらに最後の十節、主は逆らう者を砕き、天から彼らに雷鳴を轟かされる。この神と共に生きるところ、そこに本当の勝利がある。これから歌う賛美歌338番、主よ終わりまで使え祭らんとありますね。御そば離れずおらせたまえ、世の戦いは激しくとも、この御旗のもとにおらせたまえ。この御旗は主の復活の勝利の御旗でありますね。この主と共にあるところ、そこに敗北はない。最後にこうあります。主は油注がれた者の角を高く上げられる。これは一番最初に申し上げたこととつながってまいります。油注がれた者の角を高く上げてくださる。ただいま洗礼式を行いました。洗礼は主によって聖霊の油を注がれる、そういうことであります。聖霊は私たち罪人の罪を許し贖い、神の子であることを証しする御子キリストの御霊であります。今日洗礼を受けられた斉藤泉さんは次のように書いてくださいました。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちは神をアバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。これはローマ書第8章15節以下の言葉です。主なる神は今日斉藤泉さんの中に聖霊の油を注いでくださった。今日一日だけではない、その全生涯にわたって油注がれた者の角を高く上げてくださる、そう聖書は言うのであります。角は力の象徴です。神の力によって弱った心を強められ、かたくなな心を本当に柔らかにされ、その心を神に向かって高く上げていくことができる。私たちは心の底からこの恵みを感謝したい。皆さんと共に大きく口を開き、御救いの喜びを歌うと歌ったハンナ、一人の信仰者のそういう信仰に私たちも連なっていきたいと思うのであります。お祈りいたします。